ちょっとまあ話戻したですね、そんな山奥の田舎で僕はもう本当に子供の頃ですね、あの都会みたいにお店屋さんも何もありませんし、でゲームセンターは当然そんなありませんし、子供の時僕らはあんまりね、なんかお金払って物を買うっていう感覚がよくわからなかったんです、あまりの山奥すぎてですね。でだいたい友達が持ってる便利そうな道具があると、なんか自分の持ってる何かとこうブツブツ交換するみたいな、そんな感覚でですね、さっきと綺麗な川が下流れてて、アユはいっぱい取れるし、ニジマスやアマゴやアンナもいっぱい釣れるし、それからあのなんやろ、ウナギとかも取れるし、で春になったらゼンマイやワラビやいろんなもん出てね、そんなん取りに行く、だ5月になったら連休前にはタケノコ掘りに行かなあかん言うてたら、今度は春先になったら稚アユがね、アユの子供が遡上してくるのを川越が食うてまうから、川越退治してくれて頼まれて、子供らみんなで軍手はめて、みんなで潜って川越の目ん玉ブチブチって潰しながら、もう何百匹も川越を退治して、で、今日は何匹取ったえて、尻尾切って持っていくと1個100円で買うてくれるから、漁業組合が。もう6月、5月6月はもう川越取りばっかして、で、6月になったらアユの友釣り、8月になったらアユの引っ掛け、で、それが終わると今度は山芋掘りに山行かなあかんでしょ。もう忙しいんですよ、一年中いろんなことせなあかんし。で、冬になったらタヌキやキツネ捕まえに行かなあかんし、この真ん中踏んだらカチャンってなるようなやつで、で、霞屋見張って、メジロ取りに行ったり、山柄って鳥取り捕まえに行ったり、もうね、動物とばっか遊んでたんですよね。だけど、僕、母親が、ね、お前今日もアユ取りに行くんやろ言うから、おい行ってくるわっつってね、毎日川行くんですよ。で毎日川行ってね、潜っててガーって引っ掛けて取ってくるでしょ。そうするとね、帰ってくるとうちのお袋がね、僕はもう元気いっぱい子供の頃ただいまーって帰ってくるとね、おーおかえりーってすごい、もう体も背もちっちゃーってよう超えてるんですよ。もう歩くより転がった方が早いみたいにしてるんですけど、この母ちゃんが毎日ね、ただおかえりーって満面の笑顔ですよ。で、おかえりーって言うた後、必ず同じ言葉を毎日僕に投げかけてくるんです。その毎日投げかける言葉がね、おかえりーの後に、どうやったーって、取ったかーっていうことですよ。どうやったアユはってこうって言われるとね、取ったかな母ちゃん、これ見てみやー言うて、アユのね、この網のアユ見せるとね、おーいっていちいち喜ぶんですよ。ほいで毎日僕の頭を撫でながらね、お前は天才やなほんまに、お前は天才やなほんまに。僕はね、ずーっとつい最近まで自分は天才やと思ってましたもんね。だってあの頃毎日天才やな天才やなって言われたから、多分僕は勉強が苦手なだけであって、多分他にものすごい能力が自分の中にきっとあるんだろうなって、僕ね、母親に毎日お前はほんま天才やなって言われてましたからね。だからね、僕は天才なんやろ。だけど、あのおかえりどうやったっていう一言でね、一番大きいのはおじいちゃんに食うてもらおう、これ二番目のはおばあちゃん、三番目のはお父さん、お前の取ってくる鮎は格別や、お前の取ってくる鮎はほんまうまい、今度はうなぎ頼むぜってこう言われるとね、しゃあないなと思ってまだ行くでしょ。で取って帰ってくると、おかえりどうやったって聞かれるでしょ。今日はこんだけ取ったぞ、今日はこんだけ取ったぞ。僕は毎日おかえりどうやった、これを何年も積み重ねたんです。おかげさんでね、待ってる人間の予測を上回ることをやらないと気が収まらない性格になったんです。だって夕方になってね、薄暗になってくるとこんなアブとか飛んできてね、アブにいっぱい刺されたりして嫌なんですよ。さあけど、どうやったって待ってる母がいるかと思うと、せめてもう一匹さっき取り逃がしたあいつだけ取ってから家帰りたいなって、こう思って毎日薄暗い中家帰ってたんです。だけどおかげで僕はその母親のに喜ばれることをしたくなってきたんですよね。自然なうちにですよ、毎日毎日。だけどいつの間にかね、僕も今あのまあ、自分の子育ての話も後でちょっとしようかなと思うんですけど、だけど僕もこんだけ家になかなか帰れなくてですね、本当に一回出かけると、例えば27泊28日とかね、36泊37日とかね、もう去年作った最高記録、さっき日大さん言ってくれはったけど、去年作った最高記録は59泊60日ですよ。丸2ヶ月家一遍も帰れませんでしたもん。日大さん、さっきなんか子供が生まれて可愛い、もう子供が可愛いって最初おっしゃってましたけど、僕子供の可愛いのほとんど見てませんもんね。だってどっか行ってて帰ってくると、あれもう歩いてんのみたいな話でね、本当にね、なんか、はい、寝返りを初めて打った瞬間誰も見たことありませんもん。初めて伝えだ、捕まり立ちしたのも3人とも誰も見たことありません。初めて歩き出した感動の瞬間も3人とも見たことないです。知らんうちに、うちの嫁はんが一人で3人の男の子育てていったんです。 あんたすごいなぁ、言うて、いつも言ってます。お前一人で育てたもんなぁ、言うて、僕なんか何もしてません。だけど、ね、自分とこの子供が、ね、まだ上の子たちが保育園行ってるぐらいの頃からね、うちの母親がその宮川村の山奥のすっぽこ谷からこの今僕の住んでる伊勢のお家来ててね、そうすると保育園から帰ってくるとね、わーわーわーわー騒ぎながら子供たち帰ってくるでしょ。そうするとね、ああ帰っていた帰っていたって言うと、うちのお袋はね、もう玄関へダーッと走っててね、玄関のところにジーンって座って扉開くの待ってるんです。で、うちの子供たちがね、ただいまーって帰ってくると、おばあちゃんが玄関に座ってて、おかえりー、どうやった保育園はーってこと始まるんです。そうすると、もう子供たちもね、ばあちゃんが絶対座ってるぞと思いながら開けたら、やっぱりおったーみたいな感じで、いやー、ばあちゃん今日な、こんなことあって、こんなんでな、ばあちゃんこれでな、二人が耳取り合いしながらばあちゃんと喋ってるんです。おー、そうか、おー、そうかって言いながら玄関で30分も40分もやってます。あれを毎日やられてるうちの、ま、ね、子供の姿見て、僕ね、あ、うちの子には何にも習わすこともないだろうしね、何にもピアノやの、塾やの、行かさんでって。この家で待ってくれてる家族がいるっていうぬくもりがあるだけで、帰ってくるなり今日あった楽しかったことをおばあちゃんに話す、あれをしてるだけでまっすぐな子供に育つんですよね。そう、僕は自分がそれしか言ってこんかったから、自分の子供にやってくれてる母親の姿見た時、もうね、何にもやり方はいらないと思ったんです。本当にそう思ったんです。それぐらいうちの母が繰り返し繰り返しそれを洗脳していくんですよね。で、喜ばれる人間になろうとする、喜ばれる人間になろうとする、でもそれのね、土台を作ってくれたのはうちのまあ母ですけど、さけど、それからまあ僕、自分のことを言うとあれですけど、まあ僕は自分が、皆さんもそうやと思いますけど、親に育てられた方法でしか子供のこと育てられないでしょね。自分がやっぱ親にしてもうたことしか子にはできへんですよね。だから僕はもう母親のやったことしか自分にもできへんのですけど、だけど